今日ホズミ疲れてね。
元気だよ。
野田ラジオ。
どうも、尿酸値が高い野田と、
そろそろ脂肪肝再検査のホズミです。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は野田とホズミが旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
今日はですね、野田の部屋からお届けします。
はい、お願いします。
なんだって
脂肪肝そろそろ再検査なんです
よ。いえ、
あの、僕なんか肝脂肪のパーセントが高くて、
うん、
で、まあ、半年後再検査って出ちゃってたんですけど、3月で。
あれだよね、あの初回の野田ラジオ1回目で、あの脂肪肝って言われたんですよって言われてから。
あ、そうだったね。
でそれで半年後ってことでしょ。
半年後なんで、まあ、来週ちょっと検査してくるんで、まあ、終わったらあの野田くんがね、僕を家系ラーメンに連れてってくれているらしいので楽しみにしたいと思います。
ここ半年間ホズミくんはあれですね、ビーガンみたいな生活を
本当ですよ。もう会社だとそばしか食わないし、
で昆布サラダだっけ。
昆布サラダめっちゃ食ってました
そうです。ってことはですね、
はい、
半年後再検査ってことは半年続いたんですね、野田ラジオ。
お、そうじゃん。
そうだね。やっぱ喋ってきたね。
喋ってきましたね。もう23回か。すごいっすね、はいはい、野田くんはあれですか、
尿酸値。尿酸値は高いんですよ、うん、まあ、職場とかでもずっと言われてて、
うん、
まあ、検査値でいつも引っかかるのが尿酸値だったんですよね、
はいはい、
尿酸値って基準値が 7.0 って言うんだけど、
うん、
まあ、7. いつも3から8ぐらい。
あ、そうなんだ。
一応 7.0 超えると、まあ、もう治療対象なんですよね。
あ、そうなんだ。治療対象なんですか。
まあ、治療してないんだけど俗に言うと痛風が起こるわけですね。
はいはい、贅沢病。
贅沢病起こるんだよね。まあ、とはいってもね、遺伝的要因が一番でかいんだよ。
そうなんだ、うん、
だから自伝なんだろうなって、まあ、確かに、僕の家系の男たちはあの痛風なんで
みんなプリン体取れない
なんで、まあ、でもやっぱり好きなんだよね、ビールとか、あの柿とかさ、
はいはい、
あの魚卵系。
柿食ってたもんな、
広島ね。
広島でな、
魚卵系とかも大好きなんだよね。まあ、そうなんですよ。まあ、そんな感じでございますが、
はい、
さて、穂積さん疲れてません？
いや、疲れてるんですかね。僕は今日結構元気満々でやろうかなっていう意気込みはもうそれなりなんですけど
あ、でもなんかね、今日穂積君を家に拾いに行ったんですけど、
はい、
佇まいからドヨーンとしたものが出て聞くと、なんだっけ、三鉄。
そうですね、金土日と、うん、あのちょっとイベントを会社でやってまして、
ほう、
あのまあね、全く準備が追いつかず、あの、まあ、準備できてももうやり直しみたいなのをやられたりして、まあ、結果三徹になってしまいまして。
三徹です
ね。三徹というかね、うん、まあ、昼間朝から夕方までイベントこなして、そのまま次の日にイベントの直しやって、で朝またイベントやってっていうのを、まあ、やり続けた結果もヘトヘトになりました、さすがに。
疲れてるやんめっちゃ疲れてるやん。
まあ、もう2日寝たからね、治ったなと思ったんだけど、ダメでしたね。
じゃあここ1週間かなり疲れた感じですね。
はい、ちょっと、まあ、持ち直していきたいと思いますけれども、
は
い、
ここ1週間俺はね、
はい、
あれですね、あのずっと今週の絵まで伝えてきてた、
うんうん、
寒川音楽広場。
あ、そうじゃん。
第2巻でね、うんうん、アルツハイマーでやってきました。まあ、収録なんだけどね、はい、9月5日に収録をしてきたんですけれども、
うん、
まあ、絵馬からは加藤がと吉野がキーボードを弾き、うん、僕はドラムを叩いたんですけど、
うん、
あとは大合奏ってとこだとウクレレのメンバーたちとか、
はいはい、
歌のシンガーソングライター入ってくれたりしたんですけど、
うん、
やっぱね、久々にドラムセット座ったんですけど、
おい、
楽しいし、やっぱセッションっていいね、
うん、いやいいな、羨ましいな、そういうの、う
ん、なんか
結局セットだったんだね。
セットだったね。カホンかドラムって言ってたんだけど、
うん、
まあ、ドラムセット座ってで、うん、やっぱ楽しいって、やっぱりね、音楽忘れてたよなんやかんや言って、あ、こういう感じ久々だなっていう感じになったもん、
ね、うん、このメンバーもバッチリでしたか。
あ、頑張ってましたよ。頑張ってたよ。さすがでした、皆様。ちゃんと練習してきて、まあ、みんないろんな、やっぱ生まれる感動はありますよね。
うん、
あとは、まあ、欲を言うと、やっぱ人に聞いてほしい、お客さん欲しかったね。
うん、確かにね。うん、まあ、俺らのようなそのサブスタッフですら締め出しを食らってたレベルだったからね
あの、関係者のみ来いみたいな、何か仕事ある人のみ来いみたいな感じだったもんね。
はい、
まあ、感染対策いろいろやってやったんですけども、まあ、この動画はですね、9月21日にアルツハイマーデーですね、
うん、
に配信予定なのでお楽しみください。
はい、楽しみしてます。
はい、さてとお便りいきましょうか。
はい、では早速読ませていただきます。
はい、
今回は初めての方お二人です。
はい、
ラジオネーム絵描きのおたくさん。
はい、
野田さん、穂積さん、こんばんは。
こんばんは。
突然ですが、お二人は一番好きな食べ物と言われて最初に思いつくのは何でしょうか。
お、
よくある質問かと思いますが、私はその時の気分によって食べたいものが変わるので、とっさに一番を決めるのが難しく、いつも迷ってしまいます、うん、ちなみに今一番好きな食べ物はタコスです。お、ぜひお答えいただけたら嬉しいですと。
なるほどね。ってことは、はい、絵描きのオタクさんがこのお便りを書いた時はタコスだったってことかな。
いや、もう変わってるかもしれないですよ。そうだね、もう今ウニとかになってるかもしれませんから。
へえ、でもこの気持ちは分かるな。一番好きな食べ物、でも俺がいつも答えたのはナスって言ってます。
ああ、そうですよね。あなたもう味噌汁ナス派。
味噌汁ナス派。
はいはいはい、
ナス好きなんだよね。だからナスって言ってるな。
ナス料理だと何が一番好きなの？
ナス料理、俺はめんつゆにつけて、うん、まあ、めんつゆにつけたナス。
あ、ナスの揚げ浸したやつですか？
あれうめんだよ。めっちゃうめんだよ。
いや、あれは美味しいけどね。ちなみにナスでさ、白米食える？
それだったら食える。
ああ、そうなんだ。すごいな。
どこだっけ、ごめんなさい、ちょっとね、県忘れたけど、県民賞かなんかで見たんだけど、ナス、うん、の食感と味って、うなぎのかば焼きのタレを乗せると、うん、うなぎっぽくなるんだって。
嘘だ。
だからなんかうなぎの代わりに、まあ、すっごい安いから、うん、あのかば焼き、ナスのかば焼きっていう、もうご飯料理があって、丼物。
嘘だ。
ほんと。
そんなこと言ったらさ、俺好きな食べ物今うなぎって言おうとしてたもん。
あれ。うなぎ、そういえばなんか前言ってたね、うなぎが絶滅してほしくないって。
そう、悲しくてうなぎのことを思うと涙が出そうになるんだけど、あの、僕うなぎが本当に好きで、うん、実は今日もうなぎを食べたんですよ。
そうなの？
はい、あの、まあ、そのビーガン生活のようなものの中の唯一の癒しがうなぎで、うん、で、僕がなぜうなぎを買うかというとですね、うん、うなぎって、まあ、スーパーに売られてるじゃないですか、
はいはいはい、
でうなぎって実は今結構数が減ってきていて、
うん、
あのうなぎってあの交尾の方法がよく分かってないんですよ。研究がまだされ尽くしてなくて、
へ、
だから自然発生で生まれたものの卵を回収して養殖するっていうので人工養殖してるんですけど、
ほうほうほうほう、
あの人工的な、例えば生けすを作ってそこで交尾させて卵を産ませるみたいなことがまだできていないんですね。
そうなの？
そうなんですよ。だからあの自然由来なんですよ、基本的に、まあ、養殖といっても。なのでうなぎって結構育てるの難しくて、おうおう、割と今輸入、中国輸入に頼ってるんですけど、うん、国産うなぎってすごい数が減っちゃってるんですね、うん、でもスーパーには毎日のようにうなぎって並んでるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれ買われなかったら捨てられていくんですよ、うなぎは。
そうだね、
かわいそうじゃないですか、見てられなくて。買ってやらないと。とも
うなんか好きな食べ物もう愛がある、ね、マジで。
定点ですよ、うなぎは。
定点ですね。
定点っす。
定点は。
なので皆さんうなぎ買ってください、月に1回ぐらいは。
面白いな。
頼みます。
じゃあ絵描きのオタクさん、まあまあこの気持ちも分かりますが、さあ聞いてる、聞いてくれてるかな、今は何が好きなんでしょうか。さてもう一件ぐらい行きましょうか。
はい、行きます、ラジオネーム平子真嗣さん、
はい、
自分が今進んでる人生の方向が正しいのか分かりません。
お、
私にはやりたいことがあるのですが、今現在やっていることがやりたいことにつながっているのかが不安になる時があります、
うん、
お二人は自分の活動の中でそう感じる時があったりしますか？
結構おなんかすごい真剣な悩みですね。
久々に来ました、こういうの。
食べ物の話、
食べ物のふざけた、ふざけてはないけどね。
あー、そうか、今進んでる、じゃあ悩みがあるのかな、平子さん。
なんか野田さんはありますか、なんかちょっと自分は今正しい方向に行ってるのかどうなのかなみたいな時って。
選択する時はあります。
うん、
何か例えば目の前に道があって、いやこっち行けばこうなるかもしれない、でもこっち行くとデメリットメリットあるかもしれない、だけど B の道に行くとしたらこうなるかもしれないってのはあるかもしれないけども、
うん、
決断した後はないです。ってことで、まあ、僕この最終的な質問のところ、
うん、
お二人は自分の活動の中でそう感じる時があったりしますかっていう質問に関して言うと、俺はないかな。
うん、そのないって思えるのはどういうことなの？
なんて言えばいいかな、自分の選択に、うん、覚悟はあるのよ。
うん、
決断したって覚悟、
うん、
正直その先の道ってさ、正しいか正しくないかって多分判断できないから、その選択自体がちょっと違うのかなと思って、正しいか正しくないかで見ること自体が違うのかなと思って、その過程の結果を振り返った時に多分全てが正しいものだったと思うんだよね、きっと。その選択して、あ、なんか違う体験したなと思ったらシフトチェンジすれば多分正しい選択になるし、逆にやっぱつながってるじゃんと思ったらそれも正しいし、で逆に正しくないってないなって思ってるから、選択の時は不安はいっぱい出るけど、決断した後の 迷いはないってところが自分の、まあ、これに関してのアンサーなんだけども、うん、だから自分も分かんないよやっぱり正しいのかなんて正直、うん、多分ある意味そういう考え方がないそもそも、
うん、なんかの俺から見て野田のその判断力というか決断力ってなんかやっぱり引き取る力というか、
うん、
あのまあ、俺はこう行くって決めたら行った道を正しくするっつったら変かもしれないけど、うんうん、その選んだ方でいかにできるか、いかに面白くできるか、いかにそっちを豊かにできるかっていう方向にもうかけるから、うん、後ろ髪引かれるようなことないよね、あんまりこう。
まあそうかもね。
もうあっち選んどきゃよかったなみたいなことを考える間がないっていうのが結構すごいなって思う。
もちろん周りからいろんなこれは正しいのみたいな質問結構あるけどとか、あとは何じゃ、俺だってすごく人を傷つけちゃったこととか、うん、目を当てたくないような過去もあるけれども、
うん、
それが自分の中の物差しになってるから、うん、次の行動の選択肢に生かせるって言い方は変かな、
うん、
そういうのもあるから、
だから全てがもう学びになってるってことだもんね、
うん、
全部の選択が、うん、次の選択に対しての、
そうだね、だからって考えるとやっぱ正しく正しくないじゃなくて、まあでもやってる過程全ては正しいんだよねきっと、
うん、
正しいって言っていいのか分かんないけど、
うん
うん、って思うんだよね。でもなんかもちろん不安になる時ってのはすごく、まあ、共感するよね。
うん、
不安がない方が怖いけどね正直、
はいはいはい、
うん、何も考えてないわけじゃん自分ってないじゃん、
ね、
すごい熱く俺も今語っちゃってるけど、
うん、
あとはなんつうの、やりたいことがあるけれども現在やってることがじゃあやりたいことにつながってるかわからないから不安になるってことは、自分は美容師になりたいけど、
うん、
板前をやってるみたいな感じなのかな、うん、けどなんかきっとつながってるものがあると思う。
接客とか、
ね、うん、接客とかかける姿勢とかね、自分そのお仕事に対してとか、うん、その共通点を見つけるものも価値だし、
うん、
どうつながるんだろうって考えるだけでも多分成長になると思ってて、
うん、
それは俺結構医療現場でかなり学んだところ、
はいはい、
自分の人生がかなり自分の選択に生きたところだったから、
うん、
反映された、多分別に医療関係なく絶対そうだと思うね、仕事っていうか、うん、自分の武器になるというか経験値がね、うん、きっとじゃあある意味あ板前違うじゃんって思うことも美容師を目指す一番いい道だったかもしれないし、
うん、
いこういう共通点があったから美容師に行った時にそしたらかなりオリジナルな美容師になるよ ね
板前系美容師になる
じゃん。そうだよ、
魚さばくように紙さばくぞみたいな
とかね、
サバだけ、
まあ、結局アウトプットというかその美容師っていうフィルターを通して何か伝えてる、
うん、
板前っていうフィルターを通して何か伝えてるっていうツールが違うだけで、
はいはいはい、
なんかやり方としては一緒なんじゃないかなと思うので、うん、
なんか俺もこのなんかいろんな活動をやってる人いるけど、うんうん、結局なんか世界の中で何かをやるっていうことの中のそれぞれの局面というかそれぞれの側面でやってるだけで、だからやってることは一緒なんだよね、
うんうん、
なんか言葉喋るのも音楽を作るのも映画を撮るのも全部やってることは一緒で、そのやってることの方法が違うだけっていう感じはすごくあるから、
うんうん、
まあ、別に何をやってても別のものに転用できるっていう風に思っておけば大丈夫だなと思うけど。
じゃあ穂積くんもじゃあ不安があるないで言ったらどうなの？
もう全く不安はなくて、
うんうん、
というか不安を感じてる暇もないっていう方が近いかもしれないけどうんうん、うん、俺昔すごく衝撃的なこと言われたことがあって、
うん、
すごくお世話になった先生に穂積君はナンセンスだって言われたの。面と向かってね、まあ、とある舞台上であったんだけど、
うん、
ナンセンスって言われたの。
ほうほう、俺経験ねえやナンセンスって
ちょドキッとしてさ、
うんうん、
ちょっとした表彰式みたいなとこだったから、
うん、
表彰される立場でナンセンスって言われてどういうことみたいな感じで思ったんだけど、
う
ん、まあ、ナンセンスっていうのはノンサンス、方向性がないっていうことだった
ね。
ホズミがすごい頑張ってはいるんだけれども、まあ、それがかなりとっちらかっていて本当に目指すべきはこっちなんだよっていうのを指し示してあげているのにそっちにうまくいっていない、それがナンセンスだっていうことで言われて、
うん、
で君は今すぐ人のより10倍頑張れって言われたの。でもなんかそれを言われた時にハッとして俺覚悟しきれてなかったんだなと思って、
うんうん、
いろんなことをいろんな場所に転々としてやっていけばそのうちうまい道が見つかるだろうと思ってたんだけど、
うんうん、
ここだっていうのを決めて、でそれを信じて、でそれに向かって今まで培ってきたもの全部を引き取って次に生かすっていう、それってさ自分が覚悟してそれをやりきるって思わないとできないことだし、
うんうん、
でそうしないと人って成長しないわけじゃん。そこの引き取るリスクテイクだよね、言ってしまえばこれでいくんだって決めて突き進むってことを、うん、 やれば別にまあ大したことはないとい
いね、おうおうおう、覚悟を感じましたよ
今いうふうに思ってますね。
だから平子真嗣さん、
はい、
俺はあの選択ができる方なのかな、これを見ると。でもやってるじゃない、うん、迷っても選択してる方でしょ、これを見るとやりたくない、やりたいことがあるけれども現在何かに取り組んでるっていう選択をしてるから、うん、立ち止まってはいないんだと思うんだよねきっと、
うん、
だからもうその時点で俺は大丈夫だと思います。正しいと思いますよ、選択できてる時点で、
うん、
止まるのが危ないかな。
そうだよね、うん、でその選択したものを次に生かすってことだけを考えてれば、
うんうん、
だしなんなら今選択したものが実は本当にやりたいことになるかもしれないから。
そうだね、
やり続ければね、
うんうんうん、さて次のコーナーです。
はい、
野田ラジオ
教えて原先生、
教えて
サイ
サイサイ
前回からですね、うん、新コーナー、前回が新コーナーだったかな、
うん、
教えて春先生、まあ、僕が野田春樹と言います。
僕が穂積春明です。
まあ、どっちも春なんですよね、
はい、
なのでちょっと春先生として、
はい、お互いにね、はい、春が春に聞くという、
聞くということでやってみたいなと思うんですけど、どうしようかな、どっちから聞こうか。
じゃあ前回俺聞いてもらったから俺から聞こうかな。
お願いします。何聞きたいの今日。
でちょっと野田くんってさ看護師をやってるじゃないですか。
はい。
で看護師の中でも結構特殊な精神科病棟で看護師をやってるわけじゃん。
そうだね。うんうん、
で結構さその悩んでる子とか心に傷を負った子がたくさん来て入院してるわけでしょ。
うんうん、
でそういう子たちといつも接してる野田くんに聞きたいんだけど、自分もう死にたいですとか、もう生きていたくないですみたいな、うん、その本格的な悩みを抱えてしまった子に対して、
うん、
まあ、どういう接し方をしてるのかなって、どういう言葉をかけてあげてるのかなっていうのはすごく気になるところで、
うん、
ぜひそこを伺いたいんだけど、その死にたがりをどう相手してるのっていう、
これさ、
はい、
難しいんですよと思う俺なんだか結論から言うと、
はい、
俺自身もなんで生きなきゃいけないの、
うん、
なんで死ななきゃいけないの、あ死んじゃダメなの、
うん、
に明確な答えって出せない、
うん、
なんでかっていうと、人それぞれ違うからだと思う、
うん、
その答えが、
うん、
だからすごく難しいから、
うん、
俺が医療者としてできるのは、
うん、
医療者というか、まあ、何別に俺結構別に患者さんじゃなくてもプライベートでも死にたいみたいなのあるのよだその人たちにできるのってあくまでうん、アドバイスレベルまでしかできないかなと思ってんでね、
うん、
決断するのは最後はあなた、相手だから、うん、いくら俺が言ったとしても、
うん、
だから俺がよく言ってるのは、まあ、よく言ってるというかどういうスタンスで関わってるかを紹介しようかな今日は、
うん、
ちなみにさ穂積はどうすんのまずちょっと聞いてみようかな、死にたいって言ったら。
でもなんか俺のに来るレベルの死にたいって、
うん、
なんていうのちょっと嫌なことがあっちゃったぐらいのレベルなのよ。
あ、はいはい、
ちょっと嫌だみたいな、
死にたい、
もう私もう生きていけないみたいな。でもとりあえず話は聞くけど、でもなんかそういう人たちでも風邪ひいたみたいなもんだからさ、
うんうんうん、
一晩寝かせば治ってるね
でもなんかさ死にたいとか死ぬって軽いワードになってきてるよね、
うん、
だからなんつうの本当の死にたいが埋もれてきちゃうという
か。あ、それはすごくわかるな、うんうん、だからそこもね素人目だと判断できないからどういうふうに判断してるのかなとかも聞きたいんだけど、
スマブラで死ぬって言うもんねみんな、
うん、言う
死
ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ
死ぬ死ぬ死ぬ死んだーってもう小学生から言ってるもんね、うん、これでもなんか結構意外と重たいワードを使ってるというね、
うん、
生死のところで言うとね、うん、さてですね、まあ、まあどういう判別って言い方も変ですけど、
うん、
死にたいって本当にもちろん今言ったようにいろんな意味が込められてると思うんだよね、
うん、
本気で選択肢がなくて死ぬしかない死にたい、
うん、
とかあとは死にたいっていうことで SOS を出してる人とかね、
うん、
うんうんうん、
まあ、悪く言えばかまってじゃん、
そうそうそう、いろんなものがあるけれども、それはその分別をどうつけるかっていうのはもちろんコミュニケーションの先だと思うんだよねきっと、
うんうん、
で俺が思ってるのは人間って想像は実からだと実感できないと思ってる。
どういうことですかそれは。
例えばドリアンの味ってさ、
はい、
匂いって臭いんだけどさ、
うん、
味は甘いんだよって言われてへーで終わんない。
へーで終わる。
でもみかんを食べたことあるでしょ。
食べたことある。
みかんってあれは皮からさシュッてさ、
うん、
液が飛んだりした目に入ったりするとさすっげー痛いんだけどさ、うん、中は 甘いんだよ、わかるっつったらさ、
わかる
ってなるじゃん。だから経験ってやっぱ強いんだよね、
うん、
で経験をしてないものって実感しにくい、
うん、
まあ、もちろん興味があって想像はできるかもしれないけど、うん、想像の範疇なんだよやっぱり、
うん、
って思ってるから、その死にたいって言われた時の要は孤独から生まれてると思ってんだよね。
それはどういう孤独なの？
例えば、人的な孤独というか、うん、心の孤独かな。だから要は構ってっていうところも誰かの手が欲しい、
うん、
で最後に本当に死にたい人が死にたいっていうことも、もう死にたいしか選択肢がなく、もうキャパがオーバーで、まあ、なんつうんだろうな、もう最後の砦だよね死にたい。
あ、でもそうだよね、少なくとも死にたいっていう意思表明はしてるわけだから、そうそうそうそう、どうにかしてほしいっていうあれはあるわけだもん、
ね、だから結局、まあ、孤独だから言ってくれたイコール助けで求めてるって思ってね、だからそういう意味で孤独から生まれてると思ってて、
うん、
でだからそこに俺はさっきのみかんとかドリアンの話みたいに、
うん、
どう相手の経験からその感情の孤独を解消してあげようかっていう観点を持ってるんですよ。
その死にたくなるほど孤独になってしまったところをどう変えるかって。
そうで、プラス死にたいは絶対否定しない。だって多分俺たちだって、
うん、
ストレスかかってもう何も周りが見えなくなると死にたいになるから。
うん、
音楽でいうとチューナーみたいなもんだと思ってんだよね。
何、心ってものが、
心ってものが、だって楽しいとウィーンってさ、
うん、
高音みたいな上がってくるでしょ。難しい、なんて説明するんだ、声でこれ。メーター、
メーターが、ね、0にいて右に触れていくと、
うん、じゃあ横マイナス100、左マイナス100、右プラス100みたいなものとして、
うん、
まあ0にいたら一番いいよ、
はい、
でだんだんプラスにいたらもちろんいいよ、
うん、
行きたいの方に、
うん、
だけどストレスとかいろんな関係でマイナスに振られることって絶対あるんだよね、
うん、
メーターがマイナス100までいったら本当に死んじゃうんだとしたら、うん、マイナス99にしてあげられるって手助けをしてあげたいの、
うん、
俺はね、
うん、
選択肢を一つだけ増やしてあげる、
うん、
したらそこから自然と、まあ、マイナスマイナスがどんどんプラスに寄っていくかもしれない、
うん、
いいことがあったりね、
うん、
何か救われたって、
うん、
っていう考え方を俺は持ってて。
なるほどなるほど、うん、
伝わるかな、ちょっと難しいかな。
それはさ、例えばその100から90マイナス99にするときに選択肢を一つ増やしてあげるって言ったけど、それはどういう選択肢を増やしてあげるの？
例えば、うん、まずコミュニケーションでね、今ヘルプもらったから俺の意見をやったら、うん、あ、そうなんだとか分かってくれたんだとか思ってくれるだけで、
うん、
ちょっと変わると思うんだよね、
うん、
周りの意見を取り入れられたりとか、
うん、
周りの景色を見れてるから、
うん、
まあ、確かに、あ、ごめんよ、
あ、ごめんね。じゃあさ、例えば今俺がめちゃめちゃ死にたいとするじゃん、
うん、
野田は俺がガチで死にたいと思ってた時にまず何を声かけるの？
あー、マジで死にたいと思ってた場合か、
う
ん、何があったのかな、一番最初は。なんで死にたいって思っちゃったのってシンプルだと思う、
うん、
けどまず多分そこを聞いてくれなかったからそこに至ってるわけでしょ、きっと。
確かに、そのそこに至る原因を話す機会がなかったっていう、う
ん、だから死にたい、ダメだよとは絶対言えないかな。
例えば家族に先立たれて自分もみたいな感情になってた人だったらどういうことを言う？
まあ、分かるっていうしかない。
だからそこで孤独を引き取るんだ、
うん、
それ
って分かるってなった時点で、共感した時点でもう孤独ではないかなと思ってる、
うん、
共有してるから感情を、
うん、
って意味で、そんなに言葉がけってところで言うと、
うん、
これって俺と穂積の今の関係って、
うん、
穂積の、性格だったり背景が俺が知ってるから声かけられたと思うんだよね、
うん、
多分全然他人だったら、あ、大変だったねってなって、穂積はどう思う？お前なんかに分かってもらえると思わない？何も分かんないくせにってなると思うんだよね。だから関係性ってすごく大事だと思うんだよね。
だから、お前に何が分かんないって言われないように、
うんうん、
普通にプライベートというか、
そう、
仲良くなって、
うんうん、
あ、この人なら悩みを話しても大丈夫だなっていう関係性を築くのが仕事なん
だ。そうだね。ってなった時に、うん、そのさっき言ったように、まあ、ここからは技術の話なんだけど、
うん、
体験談を踏まえさせたい。なんで死んじゃダメなの？死にたいって言われた時になんで死んじゃダメなのって言うと思うんだよね、きっと。ほっといてよみたいな、ほっとけないよってなるけど、
うん、
勝手じゃんってなるじゃん絶対。
うん、
じゃあそれをどう俺の気持ちを伝えるか、
なんで俺がお前をほっとけないのか、
ほっとけないのかってところで、この関係性を言い合えた中で、俺は多分いつも結構使うのは、唐突に俺今日で最後だと思うっていうのよ、
うん、
多分言われたらえってなんだ、
ね、どうしたこいつ。
でも本気だよって話をすると、うん、嫌だ って言葉が返ってくることがやっぱ多いんだよね。なんで嫌なのって、え、だってなんか分かんないけど野田がいなくなるのは嫌だって言ってくれる人が多い、まあ、いた経験の中で、なんでって言うと、え、悲しいとか、あとは、え、辛いよみたいな、なんでみたいな、それが俺が今抱いてる感情だよっていう、
あ、そこで共感させるんだね、自分はあなたに死んでほしくないっていう、その気持ちを分かってもらう、体験してもらうってことをするんだ。
だからなんかその死にたい命題がマックスに近くなると、私だけとか俺だけって思わない。
あ、死にたがってるのは俺だけなんだ、
とか
辛いのは俺だけだみたいな、
この考え方をしてるのは俺だけみたいな、とかそういうのが、まあ、俺自身もその経験あるし、まあ、そういうに至るやっぱ人が多いから、そこを脱出するためにそう声がけたり、自分俺が思ってる もやもやした感情とか本当に心配してる感情を、実体験させる。そしたら、もう一人じゃないから。だってそうじゃん、感情的にも一人だって閉じこもってた人が、あ、野田はこういう感情を持ってんだってところとか、まあ、その時点でもういいかなと思うので、それで俺は 100% の身体から99、98って少しだけ選択肢を増やす。
じゃあその苦しみの部分を引き取っていくっていう仕事なんだね。
ちょっとかなり俺も話が散乱しちゃったかもしれないけど、そういうお仕事をというか、そう死にたい、なんで死んじゃいけないのっていう声かけに関してはそういう返答をします。
じゃあ本当にじっくりやらなきゃいけないんだね。やっぱ処方なんか一発ね、その声かけて、すぐ元気みたいな感じなんてならないんだね。プロフェッショナルで。
でもやっぱりいろんな人に会ってきたよ俺も、なんで死なせてくんねんだよ、で俺がいくら言っても通じない時もあったけど、それは根気強くやるべきだと思う。でそれがお前がなんであの時死なせてくれなかったのか分かったって言ってもらうことがゴールだと思う。だ、揉めることからスタートだよね。
少なくとも揉めてはくれるっていうところも、
揉めないと、だって死なせろよ、やだって言って揉めるよそりゃ。
すげえ、
なんでこんなとこにいるんだよ、
戦いをしてるんだ、
なんでこんなとこにいるんだよ、なんで俺に世話やるんだよ、勝手にしろよって、で俺の意見が通じた瞬間に多分治療成立だと思う。治療って、まあ、別に俺はプライベートでもそういうことあったけど、治療って言ったらあれだけど、だから一番はやっぱり絆とかなのかな、そういうと、
そういうつながりがないと死んでしまうということなんだね。
どうすか。
いや、あの非常に深い話をいただいたと思いますよ。
本当、だからそれはすごく今、そうだな、便利になってきた社会だからこそ、選択肢がいっぱい増えた社会だからこそ、迷いっていうのは同時に出てくると思うんだよね。で結局孤独にもなりやすいと思うし、まだ 俺自身だってさ、選択できないとかさ、さっきの
平子さん、
平子さんの悩みもあったけどさ、選択には迷うって俺も、選択したとは覚悟決めてやるけど、選択に迷う時点ですごく辛いから、そういう時代になってきたなとは思ってます。だからいろんなこういう、まあ、子供もそうだし大人もそうだし、そういう人が増えてくるのも、あ、これは結構まずい社会なんじゃないかなとは思います。まあ、みんながこういう考え方を持ってでれって言い方変だけど、俺自身が持ってるわけじゃないけど、そういう考え方が一つ誰かの、選択肢のきっかけになれればいいなと俺は思って、いろいろ接してます。
いや、なんか今の話いろいろ聞いてて思ったけど、まあ、ちょっと今本当にね、便利な世の中になってきていて、まあ、選択肢が増えすぎているがためにどれを選んだらいいか迷ってしまうとかっていう話も出たけど、まあ、昔は良くも悪くもさ、本当に昔は身分で職業決まってたりとかっていう事例があったわけで、で、まあ、とある心理学の調査によるとうつ病が出てきたのは民主主義社会になってからだっていう話もあったりとかで、自由であることってある意味で非常に人を殺めてしまうというかね、まあ、人間は自由という刑に処されているといったのはサルトルという哲学者が、自由があるがために苦しむ人って割といるんだなっていうふうには思っていて、なんでそうなるかっていうと、人間は自由の使い方をうまく心得ていないからなんだよね。
確かにな。いや、なんか俺が 看護学校時代の自己研修とかで何していいか分かんなかった感じ、うん、自由研修みたいなやつ、
うん、そう好きにやっていいよって言われると何をやったらいいか分からない、
分かんなかった、
だから自分でボールを投げれなくなっちゃってるんだよね、
うん、
で多分野田がやろうとしてることってピッチングの練習とかにも近いのかもしれなくて、
はいはいはい、
投げてあげてこういうのを打てばいいんだよっていうのを示してあげてるようなことに近いのかなと思って、うんうんうん、まあ、いろんな質問をしたりとかコミュニケーションを取ったりこういうものなんだよっていうのをモデルで示してあげたりっていう、
うんうん、
まあ、そういうことの繰り返しで徐々にこう自分で球を投げれるようになっていくっていう人を作っていってるんだなっていうのが今聞いてて思ったことだな。
うい
お前が言ったことだ
なんかさっき怒られたんですよ、真面目な話するとなんか俺は母って言うらしい、
本当だよ、このなんかミッキーが突然現れるんですよ、
多分照れてんのかな、分かんない、
いいこと言うとへへって言うから。
どうですか、春先生になってました？
いや、なってましたよ。
あ、本当に？
いいじゃないですか。
うん、じゃあちょっとじゃあこれは置いてて、俺もじゃあちょっと春先生に聞いてもいいですか？
なんですか？
いや、俺結構真面目な話なんですけど。
なんですか？
あのデザイン業界で働いてるじゃないですか。
はい。
結構深刻だと思うんですけど、うん、あの業界ワードで言葉、
はいはい、
うざって思うことありますか？
業界ワードでうざ。いや、デザイン業界もね、なんか謎のワードがあるんですよ。
おお。
しかも僕あの美大とか出ないで入っちゃったんで、
はいはいはい、
その業界用語をこうなんていうんですかね、ストックがないまま入ったんですよ、
はいはい、
なんかもう謎の業界用語が羅列された状態でこう初めてこうデータのやり取りとかあってほえっていう感じだったんで、その中でね一番なんか俺が困って、まあ今ではねもう普段から使っちゃってるような言葉なんだけど、それ OL ってのがあるんですよ。
OL?
よ
くわかんない。
OL?OL さんじゃないですよ。
OL さんしか出てこないわ。
まあ、デザインってね、入稿するんですけど、最終的に。うん、入稿ってあの印刷会社、
はいはいはい、
これで吸ってくださいってお願いするものなんだけど、例えばさ、俺が持ってるフォントの数とデザイン会社が持ってるフォントの数って違うわけじゃない。
はい、
例えば、まあ、俺は結構フォント集めてるタイプだからもう3万種類ぐらいあるけど、で印刷会社はまあ一般的なものしか持ってなかったりするわけで、でこの差が生まれるでしょ。で俺が向こうが持ってないフォントを俺が使ってるとさ、エラーになっちゃうわけじゃん、
はいはいはいはい、
エラーにさせない行為をアウトライン化するっていうのね、
そのはい
アウトライン OL っていうんだけど、まあ上司とかで、あ、これ OL しといてって言われるんだよ。 OL しといて、
あ、レブ
ね、OL さんに渡せばいいのかなとかOL ってなんだっけ、謝ればいいんだっけ、あの絵文字記号みたいにってOTL だなみたいな、なんか
OTL だね
それでよく分からなくて、でデザイン OL ってググったら OL のデザイナーが出てきて、オフィスレディのねまあ、それがアウトライン、まあ、アウトライン機能自体知ってたんだけど、
ああ、
OL って言うんだなっていうのは、まあ、びっくりしたことですね。
それ面白いわ。うざって思った。最初うざって思った
。まあ、いろいろあるよね。フィックスとかさ、CC とかさ。
フィックスね。
フィックスはなんかわかるかもしれないけど、
うん。ちなみに聞いてみようかな。どういう時につけます？
フィックスってまあそれこそ、まあ、これでデータ完成ですって時フィックスってつけるんだけど、はい、これも厄介でフィックスした後に修正入ったりするのよ、うん、フィックス1になるでしょ、うん、で返してまた修正来たらフィックス2じゃんフィックス番号どんどん増えていくっていう、このデザイナーあるあるなんだけど
フィックス2、フィックス3ってね、
うん、でフィックスもうこれで最後とか書きたくなっちゃう、最後
もういい
ってこれで出してもまた返ってきてフィックスもうこれで最後も2になってるんです
よ面白い、
まあ、苦労してます、そういう意味では。
確かにな、確かに面白いです、
こんなんでいいんですか
聞きたかったんで、まあ、やっぱいろいろ業界にいろんな言葉があると思いますが、
はい、ありがとうございます、
超面白かったな、話題の差が面白いな
本当だよ、なんかクソ真面目な話で OL とかどうでもいいよ、
死にたいから OL までですね今日は、
はい、
はい、さて、
はい、
はい、今日はもうなんかあっという間に喋っててさ、うん、時間経ったような気がする。
いや本当ですね、なんか。
なんか久々にがっつり語ったような感じしましたが、
はい、
さて今日でもう24回目ですね。本当に、まあ、さっき冒頭にも言ったように半年がかなり近いので、
うん、
もう喋りまくってきましたね。
いや長く続くもんですね、
はい、
なんか毎回こういう話してる気もしますけど
まあ、まあ、あのお便り今回のように募集してるので、まあ、次回のお便りとして、あれですね、公式のインスタグラム、ツイッター設置してるので、アットマークのだラジオ、NODARADIO、 ぜひ募集してます。
はい、お願いします。
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。